愛媛大学研究室からこんにちは。
私がやってるのはナノ粒子という非常に小さな、物質の研究なんですよ。でこのナノというのは原子分子より一桁、10倍ほど大きなところの話で、ちょうどこの辺りの領域が材料の性質が劇的に変わるところなんですよね。ですからその領域で原子構造あるいは物質の組み合わせをしっかり制御してやると、これまでになかったような材料が得られるという可能性があるわけです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の山室佐伯准教授にご出演いただき、ナノサイズ領域の可能性について伺います。ナノ粒子、あのナノという言葉をよく聞くようになったなと思うんですが、実際にはそのちっちゃいものなんだろうなと思うんですが、どのくらいの大きさのものなんですか？
ですね、ナノという言葉自体の意味するところが、10億分の1と小ささなんです。
はい、
で、まあ、ざっくり言いますと、アルミホイルがあるじゃないですか。
はい、
であの薄さが大体ですね、10ミクロンから20ミクロン。で我々が扱っているナノというのはその1000分の1から1万分の1ぐらいなんですよ。
アルミホイル のあの薄さよりもまだ
1000分の1あるいは1万分の1
はは、
そのぐらいの領域なんですね。
でもそんな研究を長年、
そうですね、あの学生時代からもうかれこれ20年近くやってることになりますね。
ということは小さい頃から割とこう細かい作業がお好きだったり、几帳面でいらっしゃったりされたんですか？
ですね、細かい作業自体が好きというと多分なかったと思います。で実は私大雑把な大型なんですよ。
あらその一括りに私も大型ですけど。
あ、そうすいません。で大雑把なんだけども、はい、一つ気に入ると結構ね、のめり込むんですよ。
なるほど、追求していく、はい、探求心もお持ちだという、
はい、多分それがたまたまこういう分野で発揮されたから、まあ、多分私はここにいるのかなというふうに感じてますね。
そういったあの気質をお持ちであり、さらにあのもともと理科系のものがお好きだったというところもあって、はい、その物理というものに興味をお持ちになったのはいつぐらいのことですか？
物理自体を、初めて学んだのが、はい、やっぱ高校生なんですよ。で高校に進学して理系クラスに振り分けられたと、うん、でそこでやっぱり物理というのが出てくるわけですね。でその時にあの教えていただいた先生がですね、はい、結構これが厳しくてですね、かなり鍛えられたんですよ。
はい、
で授業中なんかも答えられないとお前立ってろと、あるいは夏休みとかになるとですね、朝7時に集合と、
うん、
星をやると、
はい、7時から
で、そんなような形でですね、結構いろいろ鍛えられたんですね。
はい、
ただ後々考えてみると、やっぱりそれが非常に私にとってはですね、ある意味まあ宝というかですね、はい、そこで鍛えられた分、やっぱり若い頃に、身につけたものというのは結構残るんですよ。でそれはやっぱりありがたいと今思ってますよね。
だってずっと立たされてるんだったらもう必死になりますよね。
なります。でその先生がですね、公式の暗記ってことは基本的にやらなかったんですよ。
うんうんうん、
何をやったかというと、覚えることは非常に少ないと、はい、原理原則で、そこからいろんなものがですね派生して導き出すことができるんですよね。でそういったことを一つ一つ、それはまさに物理の考え方なんですよ。
はい、
物理って物の断りって書くじゃないですか。だから物事がどういった原理原則で動いているのかということを、まあ、しっかりちょっと教えてもらったということですね。
でも原理原則をしっかり教わったから、そこから応用していくっていうことができれば、もう物理はそれほど難しくないって思えるようになったんです。
あの少なくとも苦手意識が全くなかったですね。わあ、
素晴らしい。
だからそれが多分あの非常に良かったと思うんですよ。うん、
多分あの式ばかりを覚えちゃおうとするともうこんがらがっちゃいますよね。
もうね、もう多分太刀打ちできないと思いますね。
はあ、私こんがらがった方です
あれ式をですね覚えてしまうと何が起こるかというと、問題設定を変えられると式を当てはめることができないんですよ。でその基本的な考え方が分かっていれば、問題がちょっと変えられてもちゃんと対応できるんですよね。
はあ、もう一つのことからもう もう1が100ですね、それこそ
まあ1を聞いて10を知るとか、ね、はい、ありますけど、まあ、少なくとも1を聞いて3ぐらいは知ったかなという気がしますね
そしてもうそこでじゃあもう物理の道に進もうと思われて、はい、東北大学の工学部材料工学科にお進みになったそうですが、これはその材料工学科を選ばれたというのは、
当時はですね、金属材料と呼ばれていたんですよ、はい、で東北の金属って実はかなり有名で、うん、そのあたりはですねうちの父親からも結構聞かされていたんですね、
はい、
で実はそこの、東北の金属を創設した人がですね同郷なんですよ、
あ岡崎の方、
はい、本田光太郎先生とおっしゃるんですけども、はい、1910年代、
はい、
まあ、当時としては非常に画期的な KS 磁石というものを開発されて、これはですね日本だけではなくてもう世界的に見ても非常に画期的だったんですよ、
うん、
で東北大学の総長にもなれて、
はい、
で第1回の文化勲章を受賞されていると、だから結構偉くなられているんですね、
はい、
でその門下生からもたくさんのですね、まあ、お弟子さんが生まれて、
はい、
その後の日本のですね磁石研究というものの道を作ったわけですよね、
はい、
だから磁石に関してはですね、実は日本というのはものすごい世界に貢献してるんですよ、いろんな磁石のですね開発あるいは発見というものが日本人 の、はい、あの先輩方によってですね、うん、行われているということがあるんです。
その道を山室先生も歩いていらっしゃると、
まあ若輩ですけど、ね、そう一番エレベーターの一番下の方でですね
大学院に進学されて、そしてその後はあの研究員として科学技術振興事業団にお勤めになったこともありますし、はい、またアメリカにもご留学になったそうですが、はい、この時もずっとその磁石ですとかナノ粒子そういったものを研究されてたんですか？
ですね、磁石の研究自体は実は、はい、ついここ数年始めたところなんですよ、はい、まあ、磁石というかですね、はい、ナノ粒子の磁気的な特性、うん、まあ、ちょっとこれ磁石とは違うんですけども、はい、そういったことなどをちょっとまあ調べていたということになります。
今日こちらにあの溶液をお持ちいただいてるんですが、
は
い、
これはですね、
はい、
磁石、まあ、小さな磁石のナノ粒子、これをですね溶液の中に分散したものなんですよ。
これ今はあの小瓶の中に、
はい、まあ、コーヒーを煮詰めたというかですね、
コーヒーを煮詰めたような少し溶液が入ってますが、はい、この中に酸化鉄の微粒子が入っている、はい、これは
液体なんですね。
液体ですね。
見た目は液体なんですよ。
液体です。あの揺れます、
はい、
チャポンチャポンという感じで揺れてますが、
でこれにですね磁石を近づけるとどうなるかと、
はい、あーなん液体が、
液体がですねまるで磁石に引きつけられるようにわっと
集まりました。
集まるんですね。
それ集まったのも球体になって、
はい、
あのよくひまわりの中心の種の部分が網目状になった模様がありますけど、はい、あのようになってますが、中に酸化鉄が入ってるから磁石と反応してるんですか？
そうですね、一個一個の磁石はですね実は結構バラバラにですね、
はい、
運動をしているんですよ、
ええ、
でそれを外から磁石を近づけてやるとその磁場にですね全部こう引き寄せられるんですね、
はい、
でその時に周りの溶媒も一緒にこうやって引きずっていって、
はい、
あたかも液体磁石のようにですね振る舞うんです、
はあ、
でこれ離してやります
と離します、はあ、液体に戻った、
普通の液体に戻るんです。
不思議。
でこれ実はですね我々の世界ではですね磁性流体というような呼び方をしているんです。
はい、
で特に最近では、この粒子がですね、うん、磁場に反応すると、
うんうん、
ということを利用してこの一個一個の粒子の周りに例えば薬剤をつけてやると、薬をつけてやると、で体の中に入れてやるんですね、
はい、
でそうするとその患部のところに磁場を当ててやるとそこに集中させて
寄ってくると
、
はい、
でそこで薬剤を患部必要なところに必要なだけ届けるような、
はい、
研究もされているわけです、
はあ、このナノサイズという領域っていうのはどういった性質を持ったものなんですか？
ちょうどそのところはですね原子が1個2個3個どんどん寄せ集まってくると、
はい、
でそのちょうどナノサイズになるとですね、物の性質を決めている機能、
はい、
これがですねそこでちょうど決まるんですよ。
そんな小さな単位で変わってきてるわけですか？
はい、そうなんです。 だから逆に言うと、はい、その変わるところをしっかりコントロールしてやると、ええ、今までなかったような材料ができるということが期待されているわけですね。
例えば磁石は、はい、ちっちゃくなってもひっつきますよね。
ですね、ところがだんだんだんだん本当に小さくなると、はい、ほとんど磁石に反応しなくなるんですよ。
ひっつかなくなるんですか？
ひっつかなくなる。
それこそナノサイズになると磁石ではなくなる？
なくなってしまうんです。ある意味強い磁石ではなくなってしまいますね、
ええ、
あるいはまあ、他の性質、まあ、光関係とか、うん、
はい、
触媒関係、
はい、
そういったものも小さくなってきて初めて出るような性質とかあるわけですね、
うん、
だからそのナノというのはですね、やっぱりいろんな性質がガラッと変わるような非常に重要なところなんですよ。
ということは研究者にとってはそのナノサイズの研究というのは何かがこう生まれてくる、また変化していく、そういうのを見つけるにはとても小さいところですけれども可能性に満ち溢れている領域なんじゃないですか。
材料の研究でいうと、
はい、
まあ、我々が扱える元素の種類100種類なんですよ大体、
はい、
でそうするとあとはその組み合わせとかそういうことで変わってくるわけですね、
はい、
でそういったものをどうやって組み合わせるか、しかもどのサイズ領域で組み合わせていくか、でそういうことによってまさに自然界に存在しないような材料を作ることができると、
はい、
で自然界に存在をしなかったら、
うん、
それは何か面白い機能を持つんじゃないかと、
うん、
でそういった期待が生まれるわけですね、で、まあ、ある意味私よく言うんですけども、一種宝探しのようなところがあるんですよ。
あのダイヤモンドと炭ってもともとは同じ。
そうなんですよ。
炭素、
まあ、女性の方はダイヤモンドをもらうと嬉しいですよね、
はい、嬉しいですね。
だけど炭をもらっても別に嬉しくないですね、
まあ、ダッシュに使おうかなっていうぐらい
だからあれは構成している原子一個一個を見てみると、
はい、
両方とも炭素なんですよ。同じなんですよ、
はい、
何が違うかというと、うんうん、炭素の並び方が違うんですよ。
へー、あんなに変わるんですか、
はい、でその並び方というのはまさにそのナノのところでね聞いてくるんですよ。
それがナノサイズ、
はい、
あのそのレベルでダイヤに生まれるか、
はい、
炭になるか、
炭になるかと、もう完全に分かれてしまうんですよ。って
全然変わってきますね、
はい、
へえ。それを決めるのがそのナノサイズということなんですが、これはでも研究するにはあまりにも小さすぎて手に取ることさえもできないんじゃないかと思うんです。
あの少なくとも我々の目では肉眼では見ることができません、
はい、
で何を用いるかというと、はい、顕微鏡、
はい、
しかも光じゃなくてですね、うん、電子顕微鏡というのを用いるんですよ、
はい、
電子線を当てて、
はい、
で出てきたものを拡大して観察をするというものなんですね、うん、光だと見えないんですよ実は、でそれを電子線というものを使って、
はい、
なんとか見えるようにしていると。で見ると結構いろんなことがあるんですよあここにですねちゃんと目的のものがついてるなとかですね、
はい、
あるいはちゃんと構造になってるなとかですね、
うんうん、
でそういうことが確認できると、
はい、
でその他にもですね、まあ、必要であればいろんな測定手段があると、
はい、
磁気、さっきの磁石のですね測定とか、
はい、
あるいは光の測定とかですね、まあ、そういったものをいろいろ組み合わせながら調べていくことになります。
なんだか私たちが知らない、
はい、
ナノレベルのお話、とってもちょっと来週が楽しみなんですが、はい、次週はですね、磁性ナノ粒子の合成と並行して先生が研究を進めていらっしゃる世界で一番強い磁石を作るための取り組みについてもお伺いできればと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の山室佐伯准教授にお話を伺います。お楽しみに。